私の町の文化財ボリューム223眼界と霊前為親。問い合わせは紀の川市文化財保護審議会内線74202障害学習課内。露座物の写真が掲載されています。小川寺の大門をくぐり、三池坊の前を通り過ぎると、左手にひときわ大きな鋳物の仏像が目に入ります。紀の川市指定の銅像阿弥陀如来座像で、通称を露座仏と呼びます。仏像の背面には、文久2年、1862年の記念名と大行満願会の記した寄進の由来が刻まれています。また、三池坊前の仏足石の願文にも、願主として、小川寺三池坊図願会の名が刻まれています。願会は、文政6年、1823年に、上州高崎、現在の群馬県高崎市で生まれ、21歳の時、比叡山に登り、31歳で、千日開放の荒行を成就して、大行満を称した人物です。開放行者となった特権として、京都の御所で、舵祈祷をすることが許され、孝明天皇や幸宮、明治天皇の安穏長久の祈祷を行い、金皇宗と呼ばれました。安政5年、1858年、無住となっていた小川寺三池坊に住院することになり、6年間小川寺で過ごすことになります。文久2年、願会のもとを福子大和絵師の霊前為親が密かに訪れます。為親は模写を希望していた万代納言絵巻の原本を所持する幕府方の要人、酒井忠明に閲覧の許可を得るため接近したことから、尊王攘夷派から襲撃を受け、願会を頼りました。京都の狩野派の絵師として生まれた為親は、願会の表した書籍の挿絵を描き、交流を深めていたため、願会は為親を温かく迎え、新蓮坊講話と名付けてかくまいました。為親は各地に数々の傑作を残しています。山形県の指定文化財となっている憲法弱色苦学承認像もその一つで、紀の川市藤崎の藤崎弁天に偶居したことの名手で、歌人の僧、苦学友心を書いたもので、願会と為親はしばしば藤崎の苦学庵を訪ね、交友のあったことが願会の記した手記であるひなみきに残されています。文久3年、1863年正月、願会は為親のために樹碑、生前に建てる供養碑を建て、日本固有の絵の中興と称えますが、やがて尊王攘夷派の執拗な追及があったためか、2月には願会は隠居を願い出ています。為親は5月15日に願会の元を去り、堺へ逃れ各地を転々としますが、元治元年1864年5月、奈良県天理市の鍵屋の辻で長州藩士に襲われ、42歳の生涯を終えます。一方、願会も為親が小川を離れてすぐ5月22日三池坊を退陣し比叡山へ戻ります。為親が三池坊に滞在したのはわずか9ヶ月でしたが、文久3年願会の依頼によって書かれた山越し阿弥陀図は晩年の傑作として国の重要美術品に指定されています。以上、私の町の文化財でした。